ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は
環境、
今日から
京都で
よくする
環境と班がお送りします。
イエーイ。メンバーは
ガルシと
大成と
まさみと
まほです。
よろしくお願いします。
はい、お久しぶりですね。
お久しぶりです。
超久々やな、
はい。
じゃあ、まあ、ウキウキワクワクする中で本日のじゃあ自己紹介と参りましょうか。
言い回し珍しい。
では、まあ、自分の名前と、うん、あと今回の、まあ、テーマが運動会の思い出を皆さんに喋ってもらいたいと思います。
えそれなんで運動会なの？
なんで運動会かというと、まあね、まあ、ネタ探しをまあしていたわけですよね。まあその時に5月といえば何やろかってなった時にね、その大成が運動会多いらしいよって言ってくれたので、うん、ああじゃあみんなのね、そのまあいつの運動会でもいいんで、まあ、今となってはね、大学生になっては運動会ってやっぱないんで、
うん、
なんかいい、そう、なんか初心に帰れるような運動会の思い出を皆さんに喋っていただきたいなと思います。
お
ではじゃあ私から。
そうなんよ、自分から
いいよ。いいやん。
真帆です。私の運動会の思い出は、これは幼稚園の時なんですけど、私幼稚園の頃障害物走めっちゃ速くて、障害物走めっちゃ速くて、
うん、
でまあ障害物、その時の障害物競争がまあいろいろ縄跳びをして、あと平均台渡ってとかって、まあいろいろ障害物乗り越えて、最後にその同じクラスの男の子が横一列に並んでるんで、その誰でもいいから、その一人手を取って、最終男の子と手つないでバーっていうゴールだったんですよ。で私がいつもそのまあやっぱり予行練習みたいなあるじゃないですか、運動会の時って。で予行練習の時はその言ったら走るのトラックなんで、一番内側にちょうど私が好きやなと思ってた男の子がいたわけですよ。で私はまあ障害物早いんで、一番でいろいろ障害物乗り越えて、で一番トラックの内側のその好きな男の子と手をつないでゴーグルするわけですね、
うん、
まあ当然一番じゃないですか、
うん、
でもこれがどっこい、本番こう障害物乗り越えて走ってったら、一番その好きな男の子が一番外側にいたんですよ、
うん、
まあ普通だったらまあ一番内側の、まあ、違う男の子と手をつないでゴールすればいいものの、私は何を思ったか、一番外側まで行きまして、その子と手をつないでゴールしたことによりずっと1位だったのに本番は2位という結果になりました。
お
という甘酸っぱい思い出です。
あれ、チームの順位より自分の恋愛事情をなちょっと優先しちゃったよ
ね。そうですね、やっぱ小さい頃はちょっとまあそうですね、欲望に素直な女の子でした。
はい、幼稚園やからもう好きな子のところ一直線で行ってます。
間違いない。
しゃあね。
本能や。
うん。
ということでじゃあ次カズシ。
あ、俺か。
え、
うん。えって隣のまさみがちょっと驚いてますけども。
どうぞ。
はい、カズシです。僕の運動会の思い出が、高3の時なんですけど、僕結構その部活動ガチでやってて、なんか学校生活とかもなんかもうめっちゃ厳しく管理されてるみたいな感じで、すごい真面目な生活を送ってたんですよ。もう誰からも好かれる人であれみたいな、学校中から愛されるキャラであれみたいな感じやったんですけど、僕その高3の時にその体育委員長的なものになったんやったかな。で、うん、その選手先生をしなあかんってなったんですけど、毎年ちょけるやつがおると、
うん、
でまあ例のごとく僕にもそうちょけろという指示がいろんな友達から出まして、ででも俺はそう部活動やってたと。でそのたまたまその体育の そのなんていうかな、先生がテニス、その僕テニスやってるんですけど、テニス関係の人で、まあお前に任せるわって言われて、いやーちょっと待って、マジかと思って
一番困るやつ
で、でもう一個の先生に聞いたら、もう一番もうシンプルにかっこよくやるのが一番やって言って言ってくれはったんで、もう僕はもうそっちを信じて言おうと思ったんですけど、当日のそのいざやるってなった時に、あの発声練習してなくて声かっさかで先生みたいな感じになってもうて、逆に大爆笑を重なっていったっていう
真面目に言ったのに、
真面目に言ったのにそのちょけたっていう風に見られてめっちゃ笑われて、で結局その監督さん、その体育の先生とはまた上にその監督さんっていうんねんけど、その人にめっちゃ嫌われたそう、学校のそのなんか俺らの部活はそれちゃんとしたやつやのに、体育祭になったからってちょけてみたいな、で後輩にあんな風にはなるなよっていう感じで言われてたっていうのを知って、後からめちゃめちゃ泣いたっていう、
かわいそう、
そう頑張ったのにな
んか受けてハッピーエンドかと思いきや最終
そうバッドエンドそう、後輩のなんか反面教師みたいにさせられたっていう感じでした。
どんまい、
どんまいな、
ありがとう。
じゃあまさみん。
あ、はい、まさみです。私の運動会の思い出は幼稚園の頃の話なんですけど、幼稚園の年長さんって、うん、あの組体操が毎年あって、
うん、
それの練習とかずっとしてて、まあ、大変やったんですけど、その当日最後の最後で雨が降っちゃって、でもなんかだから運営の先生とかもどうしようかって言ってたんやけど、まあ、みんな頑張ってたからみたいな、ドロンコになっちゃうけどやりますみたいな感じで、最後みんなでドロンコになりながら組体操やって、で終わったら先生号泣して、でも一人一人生徒を呼んで、でもギュッてしてよく頑張ったねって言って抱きしめてくれたのがすごい思い出で、でプラスそれを見てうちのおかんが号泣するっていう感動やって言って、
そんな先生いんねんな、
うん、でもやっぱ雨の中やったからその後風邪ひくよね
そらせ、
うん、熱ひったした
バテン
そのバテンのっていうバッドエンドでした。
手落ちるっていう。
そうそうそう。
いい話やね。
うん、
では次大勢。
はい。大勢。
大勢です。僕の運動会の思い出は大玉転がしって競技ありました。
あった。
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 なんかもう俺らぐらいの身長の大きい球を転がして。
そうなってかも。
な。でそれで保護者1人と子供2人。
うん、ああはいはいはい。
で一緒にあのレースしましょうみたいな。
うん。
うん、
で俺と一緒に組んだ人が、
うん、
あのめちゃイケイケなおっちゃんで、
うん、
めっちゃ真ん中で転がしてくれてて、
うん、
子供置いてぐらいの、
うん、
で勢い良すぎてボールと一緒に一回転しちゃってこう押している中で、ま、その回転数に巻き込まれて一回転して
そんな漫画みたいなことある？
そうそう漫画みたいな
巻き込まれた
ただのバッドエンドでしかない。なんか
押したし勢いで前になんかグルーンっていっちゃった
そうそうそう俺ら何も触ってないしもう一人でガーっていって一人で転んでっていう
すごい、
そういう幸せなあのエピソードでした。
完全におっちゃんのやる気が絡まれて結果やなおもろいやん、
はい、
まあ、その皆さんバッドエンドが多いですね、まあ
何かしら違うからね、じゃあ、
聞いてる皆さんもぜひ子供の頃の運動会の思い出漁ってみてください。
漁る、
漁ってみてね、
はい、思い出してね、
は
い、
そんな
書き漁ってください、
はい、では続いて緊張報告参りたいと思います。
緊張
報告、緊張ね、緊張って
あ、
これ多分現状報告と緊張報告混ざってん
の、そういうことか、
じゃあ緊張報告です、
緊張報告参ります、はい、すいません、はい、ではじゃあ一つ目の重大ニュースからまさにお願いします。
はい、まあ、重大ニュースっていうか、私たちその環境図版の代表的なイベントとして京ゼロマーケットっていうイベントがありまして、
ん
で、まあ、その京ゼロマーケット、まずまあ初めて聞いた方とか分かんないと思うんで、すごく簡単にご説明をさせていただきます
よ。
まあ、なんかその自宅に眠っているもらい物とか、まあ、その自宅にあるその、まあ、買ったけど食べないとかいうもの、食品ロス予備軍っていう風に言うんですけど、それを私たちが回収してイベント当日に来てくれた方に無料で提供するっていうことで、本来捨てられるはずだった食品を循環させて市民の方にもったいないっていう意識を持ってもらおうっていう我々の代表的な活動であるんですけども、
けども、
まあ、まだ私たち主体でやったことがなく、なのに、なのにじゃないな。
なのに
なんと第6回京ゼロマーケット日にちが決定しました。
イエーイ。
その日にちが、6月23日の日曜日、
うん、
で、場所についてはまだちょっと確定とまではいかないんですけど、まあ、ほぼほぼ確定ですね。あの龍谷大学の付属の町屋キャンパスという場所で開催させていただきます、
いい場所、
うん、ということで、まあ、その先輩方から引き継いで初めての活動になるんですけど、まあ、もったいないスーパー、そのさっき説明したことも含めて、うん、プラスで、まあ、展示物とか、まあ、あと冊子を皆さんに配布しようとか、その私たちの代になったからこそこう先輩方から引き継いだものをもっとよくしていけるように私たちも頑張っていくので、また報告を楽しみに待っていてください。
はい、
うい、
終了
終了
終了、
はい、ということでぜひ皆さん6月23日絶対覚えておいてください。
開けておいてください。
はい、では続いての近況報
告、近況報告
では大勢お願いします。
大勢、
はい、先日の5月16日の木曜日に、
はい、
ちょっと施設見学に行ってきましたね。
お、
みんなでね、
どこ行ったっけ、名前忘れた。
え、行ったっけ。
エコの森です。
エコの森ですね、はい、はい、そうですね、
エコの森行ってきましたね。
行ってきました。
食品ロスっていうのをまあそのゼミの中で扱ってますけど、現実はどうなってるのかっていうのをね、
うん、
ちょっと生で見てみようと実際行ってきましたね、
うん、
で簡単にその施設の説明をちょっとさせてもらいます。で京都有機質資源株式会社のエコの森京都っていう施設で、
うん、
で関西最大級の食品廃棄物のリサイクル施設でございます。
素晴らしい。
でまあ事業内容としては、うん、産業廃棄物とか一般廃棄物の脱水乾燥による飼料化、
うん、
肥料化、これが事業内容ですね。
そうね、飼料を言うたら豚の餌とかで、肥料はなんか畑に撒いたりするっていうことね。
そうそうそうそう。でまあ簡単に言ったらその何メーカーとか卸小売とか外食産業とかから出る食品廃棄物だったりとか食品ロスっていうのをその肥料とか飼料に再生化して、
うん、
でそれをこの飼料肥料は農業とか畜産業などの農林漁業者にあたり、
うん、
そこでのまあそこで使って実際にその肥料、そこで生まれた生産物をまた食品関連事業者が取り扱い、でそこで出たまた食品廃棄物をまた再生利用するっていうこのリサイクルループ、
うん、リサイクルループ
素晴らしい
の一環を担っている重要施設でございます、
うん、はい。
でまあ、そこで実際に再生された飼料っていうのは、まあ、今注目されてるエコフィード飼料、
エコフィード
ね、なんか食品残渣っていうのを加工した飼料ですね。それを大手飼料メーカー等が積極的に今利用されてます。
お
で今、
うん、
そういう注目が集まってる中で行きましたけども、
はい、
実際どうでした、行ってみて、そういう現状を見て、
うん、
和志くん、
めちゃめちゃショッキングでしたね。
ショックやったな、
うん、ショックな顔してたな。
すごかったで、ほんまに
食いに撮った写真やばかった。
もうなんかもう眉毛下がって口もへの字で、なんかもうこれどうしたらいいの僕みたいな顔してて、カズシが、う
ん、それ撮られてた俺知らんかったからな俺、うん、後から見て俺こんな顔してたやと思って、
うん、それぐらいショック
やった。そんぐらいショックやった、うん、もう匂いもやしな、
うん、
もう実際滞在してる間にもどんどん食品が
うん、
運ばれてきてな、ボンボン捨てられてみたいな、
うん、何分ぐらい見学してたっけあれ、20分30分ぐらい、
でも、うん、2,30 分はおったかもしれない。その間でもな、すごかったな、
うんうん、本当に
常にトラック来て、うん、なんか捨ててみたいな感じだった、
う
ん
う
ん、
そう、中身も見してもらったけど全然食えそうなやつばっかやったしな、
うんうん、すごかった、
うん、
どうでした真帆。
私たちがちょうど行った日が、
うん、
まあ、やっぱ一番衝撃的やったんがそのビーフカツ、
ビーフカツ、
ビーフカツがちょうど搬入されてきた時 で、
うん、
でそれは、まあ、ビーフカツって言ったら、まあ、皆さんの手のひらぐらいの大きさだと思うんですけど、まあ、それぐらいのビーフカツがですよ、
うん、
12トン搬入されてきて、でこんな小さいビーフカツが12トンってなったらほんまにどれだけの量なのかっていうぐらいですね、
うん、
なんか調べたら1トンっていう重さの目安は象1頭分なんですよ。なんで言ったら象が12頭分のビーフカツって
マジで
やっぱ、
どうしたら逆にそんなにビーフカツが余るんだろうと思って、
あれやな、期間限定って言ってたな、ビーフカツ
なんか言ってたな、
確かに、
うん、新しい商品が 出るってなったらもう今までのビーフカツがもうお釈迦になると、
うんうんまあ、そういう新商品の開発とか多い国でもあるしな日本が。
そうやな、もうどんどん新商品新商品って感じやしな、うん、
季節限定商品とかも。
そう
限定に弱いんや消費者は。
そうでやっぱり季節期間限定商品ってすごいよくもう1日に1回は目にするレベルやと思うんで、
うん、
でもってなったらなんかあ期間限定っていう食品が出る分やっぱり食品ロスって普段より遅れているのかなと思いましたね。うん私は。
うんそうやな。
でまあこんな感じでなあ本当ならもう廃棄されてるっていう、 もう価値のないものを再利用化して、
うん、
またそこからまた別のものに生まれ変わっている、
うん、
こういう新しい道ができたっていうのはすごいいいことやなと思うし、
うん、
こういう取り組みがどんどんな広がっていければいいかなとは思いますね、
う
ん
は
い、
ではじゃあ大成がいい言葉にまとめてくれたところで、本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はワンオクロックさんのウェスティットナイツです。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はワンオクロックさんのウェスティットナイツです。さて後半からは
めっちゃかむやん魔法
すいません
大丈夫
ちょっと最近スタミナ切れでして
ほんま
ちょっと噛んでしまうんですけど
なんでスタミナ切れないの、ま
あ、最近いろいろあのダイエットというのに気を使っておりまして
あら、
まあ、それの影響なのか分かんないですけ ど、
かん
なんかなんとなくスタミナ不足な気がしますね、
うん、
ちゃんと食べてください
食べてね、
は
い、
本当に
では最近旬の話題についてカズシお願いします。
はい、と皆さんももしかしたら目にしたかもしれないんですけど、
何でしょう。
そうついに日本のコンビニが食品ロス削減にちょっと動き出しまして、セブンイレブンとローソンがもう実質値引きをすることで食品ロス削減しようという動きが出てきました。
お
で実質そのなんていうんやろ、値引きということでその。ね、あそのものの値段はあんまり変わらないです、そのままそのままなんやけど、その買うことでそのポンタカード、ローソンやったらポンタカードで7個、あ、違う、セブンイレブンやったら7個に、
うん、
その買った分、その値引き商品を買った分ポイントが還元されるっていう感じで、実質値引きみたいな感じなんやけど、どうやろ
う
な、みんなどう思う？ついに来たかって感じはするけど、
うん、いやけどなコンビニがって考えたらな、
うん、
すごい重い腰を
上げた、
本当に
そうそう食品ロスめっちゃ出してるよなコンビニっていう、
うん、
だいぶ出してるし、うん、でローソンはその前まだ試験的な感じで沖縄と愛媛の2つの県でちょっと実験してみようかっていう感じで、うんうん、そう実験してみようかって感じやねんけど、セブンイレブンはすごくて、うん、そのセブンイレブンって全部で2万904店舗あるんやけど、
多いな。
そのうちセブンイレブンジャパンの加盟店のなんか約2万店でもうそういう実質的な値引きをしていこうじゃないかっていう動きが出てきて、もうそうやな、ほとんどやね、
うん、
だからセブンイレブンはようやったなっていう感じ。
そうでもセブンイレブンって割とその戦略的にも、うん、その他のコンビニと比べて品ぞろえをなんかずっと揃えてるみたいな、
うん、あそうな
の。そうなんか他のコンビニやったらなんか1日2回商品入れるとかが、うん、セブンイレブンやったら3回みたいな、うん、なんか切らさんようにっていうのを一つの魅力としてやってたっていう風に把握してたんですね、
うん、
だからほんまに多分一番重たい腰をわーってあげたなって思って、うん、
1日に3回かそんなに、じゃあ消費者の人が買っていくってことな。
あ多分どっちもあると思う。
どっちもある
な。なるべくそのまあ列が切れんようにってか売り切れがないようにっていう、うん、それでお客さんをつかもうっていう戦略やったみたいな、うん、
でも難しそうやのによくやらはったなほんまに、
うん、
でもなんあの何だったっけ、
どれだ、
そやなんか仕組みとしてはその、うん、商品の消費期限の4時間前やったっけ、何もやったっけ、
うん、
4時間前ぐらいの商品を買ったら、うん、そうポイントがつくみたいな感じやねん、
う
どう？4時間前のやつ買うかな、みんな。
でも私はそのコンビニに行って食べ物を買うとしたら、その場で食べたいなと思ったから、だからその買った後にすぐ食べたいなと思うからコンビニで買うんですよ、うん、基本的に、うん、多分他の人もそういう人多いと思うんですけど、スーパーとかやったら例えば主婦さんが行って、あ、じゃあ今週の献立なんとなく考えて買い置きしとこうとかってあると思うんですけど、うん、コンビニ行ってコンビニ行って買ったらすぐそれ食べると思うんですね、
うん、
だから全然4時間とか全然3時間とかでも全然私やったら買いますけどね。
あ、そうやね、お弁当とかおにぎりやわ、
うん、
もうだからその時に食べないやばいっていう感じのやつやね、
うん、賞味期限も夜とかに行ったらね、もう夜になんか疲れた、もうなんかコンビニでいいやみたいな人にはすごい需要ありそうやけどね。
そうやね、そうやね、
せやな。
けど俺とかなんやろ、あんまりそういうポイントのカードとか全然使わない人で、うん、
あ、
そうやね、ポイントっていうのは議論の一つのポイント、
うん、お
ポイント、
いや、うまいんかね。
ちなみに今めっちゃたまたま言ってあれってなった。
やっちゃったみたいな。
そう、なんか全く使わんから、
あ、
そういう人にとってはちょっとまだ別のまたなんか政策が
実施するんかな、実質的な値下げっていうのがなんかまだちょっとその踏み切ったけど、
うん、
まだ若干なんか、
う
ん、心残りというか、まだちょっとガチで値は下げへんでみたいな感じがあるよな、なんか、
うん、
まあ、実験段階っていうのもあるやろな、
うん
うん、まあ確かに、
うん、
まあこれからなるんかな、
なるんかな、うん、もっとガチの値下げとか、まあ、やってるとこあるけどな、
うん、
流大の近くのセブンイレブン、
そう、俺の近くのセブンイレブンとか、
うん、
なんかおにぎりとかお弁当置いてるところあるやんか、
うん、
あっこに当店は食品ロス削減店舗ですみたいな書いてあって、
仲間じゃん、
ほんまに、うん、
すごい
ね、この前買ったおにぎりとか 50% オフ
マジ、
そう、実際にそれポイントじゃなくて値引きを、値引きシール貼って販売してるコンビニもあるね、
オーナーさんによるんかな、
そう、なんか店舗によってはまたそこは変わってくるのかもしれんけど、
そうなんだな、
確かに、
めっちゃ嬉しかったけど、
うん、本当
半額コンビニでみたいな、
確かにな、おにぎりが2桁台ってな、だいぶでかいよな、買うよなそら、でもな、そういうのが全部の店舗になっていったらな、これまで以上に食品ロスの量も減ると思うし、
うん、
もっとな、そのセブンイレブンさんがこういうセブンイレブンであったりとかコンビニがそういう行動を移し、行動に移していってくれたらいいなと思いました、
うん、
はい、
ね、
以上です、
うん、はい、まあ、これからのあれですね、
さ
らに腰を上げてくれるかどうかが、
もっと腰を上げて
こう、期待ですね、うん、
上げ上げてこう、
私たちもだから使おう、なるべく
使おうか、
7個カード、カードじゃないか、7個使うわ、
う
な、
もう皆さん買いましょう、
うん、
カード作ろうか、う
ん、
私も7カード持ってないですけど、
持ってないんかい、
持ってないんですけど、それのためにみんなで、ね、うん、ポンタも7個も買って、うん、いっぱいいっぱい食品ロス救いましょう、
救っていこう、
よし、ではじゃあ最後少し、まあ、余談なんですけれども、
そうやな、
今週ですねにとうとう私たちの後輩の2回生がゼミに入ってきます、
や
っ、イエーイ、
入ってくる、やばい
やばいやばいやばい、後輩入ってくる、
後輩入ってくる、もうなんか上階生としての自覚がついに芽生えてしまう、 もっと芽生えてしまう、
うん、
わ、後輩入ってきてもうた、今までは先輩先輩って感じだったけど、
うん、本当に
わ、
なんか今までやったらこう先輩の背中にこう必死にこう頑張ってついてって感じやったんですけど、うん、実際に自分たちの背中を見てもらう側になるってなったら、
うん、
やっぱり全然変わりますね、
先輩方に慣れてんのかなと思うけど、
確かに
意外すぎる先輩、
いや慣れてるやろ、分からんけどな、去年の俺らが今の4回生はそう思ってたように思ってくれると思うよ、思うめっちゃ多かったけどな、うん、今
すごい部に不安が現れてる思うばっかり、
まあでも後輩に恥じないような先輩になっていきたいです ね、
それね、
うん、
仲良くね、
うん、
また後輩とも仲良くいろんな ね思い出を作っていきたいですけど ね、
うん、楽しみ、
それどんな子が入ってくるかまだ分からんから、
緊張、
ね、
どうしよう、そんなヤバいやつ入ってきたら
分からんやろ、
無理や、大勢みたいなやつ入ってきたらどうしよう、ほんま
に
プラスでしかないやん、
よう言ったね、
プラスでしかない、マイナスでないやん、
ね、次ラジオする頃でもう2回生が入ってるので、またその辺もね、はい、話していきたいです ね、
話していきたいですね、うん、はい、では 本日は私たち環境と班がお送りしました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは、すいません本日お送りしたのは環境都でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。ごめんなさい。
しばらねー